歌う水道屋さん始まります。この番組はカラオケ愛好者のバイブル、カラオケ伝言版イーポイス、曲数ナンバーワンカラオケ、ジョイサウンド F1 のエクシング、特報メッツコーラのキリンビバレッジの提供でお送りいたします。歌う水道屋さん、ラジオを聞きの若者の皆さん、そしてインターネットラジオでお聞きの全国の皆さん、こんばんは。1週間のご無沙汰、いかがお過ごしだったでしょうか。今夜も30分間歌う水道屋さん、お楽しみください。シンガーソングライター平田明夫でございます。というわけでございまして、もうあの夏も真っ盛りということでございましてですね、もうあの、これが7月のもう末で、でもう来週からですね、もうとうとう8月に突入するということでございましてね、まあ、あのまあなんとこの日にちの経つのが早いこと、もうつい最近ですね、初詣で行ったかと思うと、もう半年も過ぎ、そして、夏もですね、真っ盛りということでございまして、皆さんですね、お過ごしどうでしょうか。お体大丈夫でしょうかね。今日はですね、ギタリストというプロギタリストをですねお招きしています。このこちらの方との出会いはですね、僕はあのもう本当にですね、家の近所に住んでおられて、で僕が知っているのはこのお父さん、うちのですね会社の前に、寝屋川を挟んだ前にですね、桜木保育園というところに、ところがありまして、でそこにですね毎朝、連れて行って、息子ですね、息子さんを連れて行って、そして迎えに行くという、単なるですね、親子と思っていましたら、なんとあのプロギタリストやったというですね、そういったなんかちょっと変わった出会いの お客様来ていただいております。バク鈴木さん、こんにちは。
こんにちは、
どうも
よろしくお願いします。
ね、僕はあなたが普通のお父さんって、普通のお父さんやったら、あの言葉悪いんですけど、あのね、
そうですね、
僕は一回、はい、桜木保育園にエコ仮面で行ってて、は
い、
でその時おられた？
いました、いました。
あ、そうや、はい、こいつ下手なギター弾いてみたいなことで、
いや
どう見てはったんですか、変わったやつをなと。
僕はね、エコ仮面の前に働かれてる姿を見てたので、
うんうん、はい、どこで、
いや、あのいつもあの
倉庫とかで、
僕も、うん、そうですね、
通ってあるもんね、
通る時に、うん、そう、仮の姿で、うん、やる時を見てたので、うん、
見てくれてたから、
あの人がこんなことしてるんやっていうふうには思ってました、ね、
かわいそうにみたいな。
いや、思ってなかったです。応援しましょうと思いました。
本当、はい、あ、そうなんや。
そうです。
いや、僕は実はそのもう6年ぐらい前から、はい、いろんな小学校回らしてもらって、ね、エコ仮面っていうね、もともと僕は仮面ライダーに、はい、小学校1年の時に仮面ライダーに正義を教わったんですよ。
あ、なるほど。
で、はい、いや、環境のね、僕は18年間今もうずっと毎朝ゴミ拾ってんだけど、はい、ね、一向に良くならないと、うん、だから子供のうちにね、ちゃんと正義の、心をね導入してあげたらいいかなって、エコ仮面とおってもいいやんなと思って作ったんですけど、はいはい、でそのあなたがプロミュージシャンで恥ずかしいな。
いやいやいや、
でもほんでその、はい、はるちゃん、はい、はるひちゃんね、はいはい、はるひくんっていうのがお子さんで、はい、でエコ仮面をね、いつも朝投稿途中に呼んでくれんねんね、
はい、ねエコ仮面ね、いつもね仮の姿やのにねエコ仮面を
だから、ね、はるちゃんはなんか知らんけど、あのお父さんももうすごい大きい体の方で、はい、はるちゃんはいつも、自転車の後ろにカゴのカゴっていうか乗ってる時にいつもこっちで目を追ってたのね。
なるほどね、
うん、後ろでね、でお父さんとは
なるほど、
はいはい、だけどはるちゃんとは目が合ってたんですよ。
なるほど、
だからまあまんざら縁がないのでもないんですけどこれでお父さんがあのフェイスブックで、
そうですね、
そう見たら、
そうです、そうです、
ギタリストプロミュージシャンいうことで、
そうです、
ね、日頃どんな、
日頃はね、まあ、いろんなアーティストさんのバックでギターを弾かせていただいたり、はい、
レコーディングですか？
レコーディングも両方ともです、
ね、それもうライブも、
ライブもですね、はい、両方とも関西、
ほんで、はい、バクさん、バク鈴木さんいうのは本名で、
本名です。
であなたのお母様がブラジル人のギタリストの、
はい、父がブラジル人なんです、
う
ん、
はいはい、
父がブラジル人で母は日本人なんですけど、母が、
そうなん
や、そうです、母は日本人のギタリストです。
え、 母っていうのは何歳ぐらいの方なんですか？はい、
60ですね。
60歳でギターリスト、はい、ちょっと僕ね、はい、どういう活動されてた方なんですか？
もうね、もう今はもうやめてしまってるというかなんですけど、うんうんうん、僕がもう小学校行くまではもうほぼ週毎週ギターを弾きに行ってましたね、京都のライブハウスに。
演奏会やねや。
そうです
。教えるとかじゃなくて、
じゃなくて
もう現場に行ってんねや。
そうです、歌って。
ちょっと見たいよ ねめっちゃ興味あるわ、ね、
うん、で僕もそれについて行って、うん、演奏に参加するというか歌ったりとか。
どんなそのブラジルの曲なの？
いやいやね、母はもう母は完全にフォークブルースとか、
うん、ほんなんその森山直子さんとか、はいはい、そういう類のことなの？
そうです。ああいうどうなんでしょうね。でもすごいやっぱ世代が今の60歳の、うん、まあ定年、ね、今の方と一緒なんで、ちょっとこの
どんな曲やってはんの？すごい興味あんねんけど。
やっぱりね、あのね、フォークでもボブ・ディランとか、うん、そういうメジャーなのよりちょっとこうマイナーに行くような、うん、そうですね。ニール・ヤングが大好きなんですよ。
あ、そうなんや。
ニール・ヤングが大好きなんで、ニール・ヤングのロックな感じのイメージのバンドやったりとか、
うん、ほんで一人でもやらはるでしょ。
一人でもで弾き語りもやってたんで。
ちょっとまた呼ぼうやゲストで。どこ住んではんの、そのお母様？
うちはあの京都の左京区。
そうなんや、
はい、
そうです。へー、ほんで、はい、息子さんがそういう演奏について行ってて、はい、で影響を受けて。
そう、いやでもね、なんかね、半分強制的にさせられたんで、うん、初めはもう客寄せのようにそうです
う
やってたんで、うん、自分から自らしたいなと思い出したのは中学校に入ってから
です。それは何、ライブもその中学校までにはすでにギター弾けてたの？
ある程度のことは人並みというか、まあまあ曲のバッキングというかね、バックだけちょっとだけだけソロは弾けないけどみたいなとこまでは行けたんですけど、それ以上伸びないんですよ、やっぱ自分が
好きじゃないもんな。好きじゃないからね。わかるよ。
だから
やらされてるしね。
それ以上は伸びなかったですけど、中学を入ったぐらいにこう音楽に目覚めて、それからはそうですね。
ほんでもさ、その時、はい、いやいやいや、まあ、やっとったんや初め、はいはい、だけど母ちゃんが、まあ、無理やりやらギター持たされて、はい、その時こうある時スイッチ入って、はい、パッて目覚めるわけでしょ、
はい、
その時お母さんに感謝したでしょ。
それがね、不思議なもんでね、自分がやりたいというふうに言い出した時に、母は今度は音楽を反対するんですよ。
あ、そんなもん、
そうなんですよ。
あんたちゃんと勉強して、
そうなんです、
ちゃんと就職せなあかんでと。
いや、もうあんたは続かへんって言われて、いや中学1年生の時にね、やりたい、
それは何を見てその刺激受けたの、その実際のプロとか。
やっぱりね、なんかこう
洋物、
洋物でしたね。洋物がちょうどまだそのロックブームみたいなのが、ね、あったので、やっぱりちょっとライブハウスに行った時に、
誰ぐらいの世代なんですか？
僕らはね、ハードロックが全盛期がこう冷めてきて、次のムーブメントが来る。
それ誰なの、誰なの全盛期から、
ね、ガンズ&ローデスというバンドが、はい、ともうすごい聞くのは聞いたんですよ、でもう、あ、かっこいいなと思ってて、うん、そのバンドのコピーバンドを、うんうん、京都のライブハウスで見に行った時に、あ、これはちょっと僕もやりたいなっていう思い出して、
うわ、来てんや、
来たんですよ、でエレキギターをまず買うとこから行こうと思って、母に頼んだらすぐに買ってもらえると思うじゃないですか。
そうやな、勧めとったもんな、ずっと、
急になんかね、反対されて。
え、母さんはその時はアコースティックギター
両方弾かれてましたけどね、弾いてましたけど、
やってあったの、ほんで僕が、ちょっとやりたいと、ギター買うてくれるやろうと思ったら、当然買うてくれると、
はい、
あんだけ俺にやれやれ言ってたんやからと、はい、ところがあかんと、
ダメでしたね。
ほんで
やる気を見せろ
という。その理由は何なん、そのやっぱ勉強できへんやろとかいうことですか？
あのね、やっぱりね、これはちょっと僕も今の仕事がこれですけど、僕それしかしないと思ったんでしょうね、多分。
あかんと
音楽しかしないっていうふうに、で案の定それで一生懸命、まあ、あの当時もバイトができないので、親戚のこう人からね、お金いただいたりとかして、お小遣いとか貯めてギターを買って、で1年間練習するんですけど、その1年間練習してる時も母はもう反対するし、
もうやめなさいと、
反対する割には弾いてるの聞いたらこうするべきやとか、
あ、ちょっと言いたいと、
教えられ
たりとか。どっちやねんと。
そうなん
や。あ、そうなんや。
でもうそれで1年間やって、で中学3年生になってさ、進路ってなるじゃないですか、で進路を決め出した時、僕の中ではもう高校に行くっていう選択肢はなく、もう
音楽
専門学校に行こう、
音楽専門学校、
当時に行こうと思ったんですけど、 母は当然そこでまあ高校ぐらいは出とけ
って、ね、そうよね、普通科をね、
それをねもう中3のもうなんか1学期から思い出して、
うんうん、
ほんでまたね2学期になる夏休みが終わった時に、うん、あんたちょっとアメリカに行く気ないかって言われて、
う
ん、
ほうほうほう、それは何音楽で
いやよくわからなかった、当時母が付き合ってた方がアメリカの方だったっていうのもあるんですけど、
国際線にしようとかじゃなくて、
うん、ちょっとあんたアメリカに行っておいで、アメリカに行ってなんかいろいろ見てきたら価値観が変わるかもしれへん、
いろんな世界広く見ろと、
はい、
うん、
で、
で行かはった。
そうなんです。もう受験とかで、僕はね、アメリカテキサス
と、ちょっとでも治安も悪いとこでしょ。
当時はね、当時はでもそうです。でもね、治安の悪さってより、うん、面白さが勝って。
ちょっと待って、それどう面白いの、そのテキサスいうとこは。
やっぱりね、ギタリストは憧れの地やと思うんですけど。
僕はテキサスいうのはサボテンが生えてて。
ああ、そういうね。
うん。
そういう感じのイメージ、もうね、
うん、
なんかね、もう道端で弾いてる人も含めて、うん、テキサスの人ってもう普通になんか言葉を喋るようにギター弾くんですよ。もうみんながうまいんですよ、びっくりするぐらい。
それはそういうと、ほんなら子供の時からもうそれ慣れ親しんでる。
そうですね。音楽するのが普通なんですよね。テクストーンって言ってテキサスのトーンっていうぐらい、うん、テキサスはやっぱなんか独特なムーブメントが、うん、
テキーラとか飲んで、
なかなかで、そこで、うん、いろいろとビクビクしながら演奏してて、うん、何もできない。
それってね、はい、会話も英会話もできないんでしょ。
できないです。インポッシブルしか知らなかった
です。インポッシブル。
そうです。本当に行って、うん、まあいろいろライブ見て、うん、で向こうで、で紹介された方にいろいろしたけど、そう、何もできなくて、
うん、
当然ね、うん、3年間ギター、それも家でじまじまね、
あ、ほんならそのプロレベルではなく
全然でしたね。
それで飛び込んでいったの。
行きました、
うん、
で行って、うん、行ってもなんとかなると思ったら全くなんともならず、
でも大体の人は行ったらなんとかなりましたよ言うて、
ならず
言わはるよね。
ならなかったです。
正直なところなんともならんかった。
で、ああ、何もない、もう帰りたいと思い出して、うん、帰りたいと思い出した時に、うんうん、その一緒に、まあ、あのホームステイをしてる先の男の子が、はいはい、実は僕ロックバンドをしてるんだ、
うん、
でロックバンドのパーティーにって言って、
おいでよ、
まあ、ちょうど僕らの世代のハイスクールですか、
はいはい、
もう3つぐらい上のお兄ちゃんの卒業パーティーでギターを弾いたら、すごいおーって褒められて、
うん、
あ、俺は素人は騙せるなと素人は騙せるなと、ほんでね、それからそのバンドの人らとね一緒に練習してから1枚 CD を作って帰ってきたんですよね。日本に帰ったら天狗で帰って、
それは何、ほな今の言った人はその相方っていうか誘ってくれた人は日本人やねんな、は
い、いや、向こうの
向こうの人なんや、はい、
人です。
ほんなんそこでもう言うた英会話も日常のにできるよね。
いや
会話もも
うね、だいぶね、彼のおかげ
で、
はい、今もそうですけど
恩人やな。
恩人です、
ね、その彼はもう今、
いや今もね、
向こう行ってやんの。
もうずっと向こうで普通の仕事されてますけど、
だけどその方おらへんかったら、そう、もう嫌で帰ってくるとこやんか。
そうなんですよ。だからそれがやる気になって帰ってこれた。
うわ、ほんでも今これなんてモテるという音楽漬けで、
悔しさとうまいこといくとか両方体験できたんでね。
ほんでね、
はい、
その何年いてはったの、そのテキサス。
ね、それはもう半年間いなかったです。3ヶ月間ですね。
そんだけで結構もう達者になってきたの。
でそれで帰ってきて、うん、また行きたいってなったんですけど、うんうん、また行きたいけど、うん、中学は卒業しなダメやし、
うんうん、
どうしよう、お金もない。
それってほな14、15の時の話。
そうですね、中学3年生。
すごいな、勇気が生かした母ちゃん偉いわ。
すごいなと今ね、自分が父になったらそれ思いますよね。
そんな春ちゃん良いかさんでしょ。
そうです、あいつは無理だ
と思います。あら、怖いわ。あ、そう、
はい、
ほんでまた行きたい、
行きたい、どうしようって言ったら、うん、お金がいるやろってなって、うん、じゃあその高校3年間行って、うん、バイトして行くんやと遅いんかっていうふうに、
うん
うん、それはちょっとっていう風になったら、もうならもう就職をしろと、
うん、
とりあえず就職しなさいって言われて、うん、あの京都の井の田コーヒーに働き出して、
うん、そうなんや、
はい、でそこで中学卒業して働き出したんですけど、
うん、
1回、ね、初めて給料いただき、
うん、
2回目いただき、
うん、
3回目いただき、うん、で実家なんでお金使わないんで、
うん、
でも CD 買ったりとかやってたら、あ、お金貯まってきたからさ、どっか行こうっていう気持ちと、
また芽生えてきてんや、うん、
で 今度はね、はい、それから半年間ぐらい働き出して、うんうんうん、そんで半年分のお金を持って、うん、じゃあどこに行こうでなんて言ったら辞めようとかね仕事
会社にね、はい、会社があって別に嫌いじゃないもんな、
そうなんです
よ、みんなよくしてくれてるわけでしょ、は
い、すごい理解していただいて、
うん、でそのみんなもバックバック言って、
はいはい、そうでしたね、
仲良くしてもらった人たちを、はい、今度そこで線引いて行くってちょっと辛いよね。
じゃあどうしようと思って思いながら、うん、またその母の関係 の、うんうん、あのブルースのギタリストの方のライブを見に行くんです、
うんうんうん、
ほんだらそこでまた衝撃を受けまして、
うんうん、
あの時の中3で受けたアメリカの屈辱を思い出したんですよね、うん、何もできひん自分、
うんう
ん、弾いてみって言われて弾いたけど、うんうん、緊張して何もできないってなって、わあそれは僕アメリカ行くのもやけど音楽の学校に行きたいっていう風にシフトチェンジというか、うん、
あそこで、
はい、
うん、
でその
貯めたお金 で
音楽学校に行こう
と、今度会社にちょっと線引いて、
はい、
で音楽学校行かった、
で行きましたね、
うん、
でそれが2年間ですか、
ね、うん、それどこの学校でした、
あのミュージックスクールで、
なんか聞くよ ね、
もう京都はなくなったんですけどね、うん、もうまあ、言うてもやっぱ名門というか、うん、やっぱり素晴らしい、うん、方々もいっぱい出てたんで、
そこで何年間なの？
そこは2年間行きまして、う
んうん、みっちり
みっちりでしたね。
どうなのそこは、もう朝から晩までもギタリストコース言
う
たら、
そうですね、いろんな音楽の勉強ができました、
うん、ほんなら全然、例えばね、
はい、
全然音符の読めない人もいるでしょ、そういう人も対象に教えてくれはるの？そんな人いないの？
当時はね、今は結構専門学校で言うと手取り足取り、
うん、
今ね、
当時はどんなんですか？
もうついてこれない子はついてこなくていい、
あ、そうなの、はい、ならもう一方的に講師がダーってやって、
そうです、もう無理やったら無理だから、ある意味プロで生きていくには、うん、とてもスパルタなんですけど素晴らしい学校やった、
ふるいにかけられるよね、
もう無理なんで、やつは無理っていうふうにできたんで、で僕も2年間追って、うん、すごい勉強になって、後半ぐらいでは、うん、僕はこのスタジオミュージシャンっていうかは無理だ、僕はロックでも道で行かなきゃとか、う
ん
う
ん、それはなんで思ったの？
やっぱりね、人のバックで弾くのが面白くなくなったんですよね、
う
ん、人のバックで弾いてたりとかするのがなんかこう譜面を見ながらその通りにっていうのが、うんうん、やっぱり若さもあって、うん、まあ卒業はしたんですけど、
うん、
そこでもまた妙な反発心が芽生えて、
うん、ということは自己をこういろいろ出したいとかそういうこと？
そうですね、うん、そればっかりやったんですよね、
うん、
そればっかりでもう後半、そうですね、うん、最後の半年ぐらいは学校もちょっと不登校になりつつ、
うんうん、なんか自分の主張みたいなことで、
だからエレキギターをやめる、まずアコースティックでいくみたいな、
あ、やっぱそこはアコースティックが好きなの？やっぱ
りになりましたね、エレキを見てて、このままじゃ僕はナンバーワンになれないというふうに思ったんですよ。当時はその若いのもあって、
う
ん、音楽にこう順位をつけたり勝ち負けをつける癖があったので、うんうん、だからアコースティックで勝負をしようと思
う。それね、はい、今ちょっと今言わはったけど、はい、音楽やってる人ってやっぱりなんか勝った負けたって未だに言う人いてるよね、はいはいはいはい、そのまあ確かに、
うんうんうん、
オーディエンスがの拍手とか受けとかノリとかで あーとあるんかもわからんけど、そのまあええもんはええやんか。
そうですね、うんうん、
結構その年いってくると、はい、ボーダレスっていうか、うん、例えば演歌でもほんまにこういいなってゾクってくるもんもあるし、はいはいはい、そういうことですか？そうですね、だんだん年いってきてというか音楽分かってきたってこと？
今はね、うん、そう、何々戦とか、うん、こうなんかあるじゃないですか、うん、何々もうそう大会とかね、
うんうん、
みたいなんとか、いや勝つとか負けるとかっていう感覚がね、やっぱ芸術なんでね、それはすごいなくなってきました、ね、
当時はやっぱりそういうコンテストとか
ありましたね、1位にならなきゃとか思ってましたね、目立たなとか。
審査員でも主観やからね、
うん、
思いません、ね、音楽例えば、水泳とかやったら1秒でも 0. 何秒でも速いやつが勝つけど、
うん、結果がちゃんと出ますからね。
そう、音楽って意外となんかその聞いてるオーディエンスの生い立ちとか、
そうですよ、ね、
環境とかでなんかこう何でもない歌やのに涙出たりとかするっていうかね、
会場であったりね、
そう、
そ
うい
うのね、う
ん、あ、そっか、なんかということは今その昔の、
はい、
若かりしバク君を 今、はい、今の 40?
でも38
歳のバクさんが見た時は やっぱりどんな感じに見えたんですか、今見たら。
やっぱ一番まあ、うん、でもと尖ってて面白いと思いますよね、みんながね思うように。当時のやっぱ自分は面白かったでしょうね、うん、そういう意味で。だからこそいろんな人に支えていただけたと思います、生意気でも。なんでね、
今は逆に支えなあかん人の年齢に息になる、ベテランの息ですやんか。
なかなかできない
ですよ。ほったら今はその、アコースティックがもう好きで、
はい、
でブルースやっておられる。
もうねブルースが好きなんです。でもブルースが好きですけど、僕はやっぱり日本人なのでブルースをやっても
モノマネ。でもお母様が日本人で、はい、お父様がブラジルの、
はいはい、
両あのそのお父さんは本当に 100% ブラジル人、はいはいはい、ほんで結婚されて、はい、あなたでき生まれて、
はいはい、
ほいで京都に生まれ育ったの。
はい、そうです。
全然ほんなら海外はその若い12、13歳の時に行っただけで、
はい、いや後からはね
行ってるのかな。
そうですね、結構もう行ったり来たりですね。海外は好きで、
はい、あそっか。ほんでブルースが好きで、はい、今もブルース主に活動。
もうねブルース主にでもなんかないんですけど、ね、あの僕はもうどんなジャンルも好きなので、うん、
スタジオミュージシャンでもあるのね今。
そうです。
ほんでその当時ね、例えば僕は前で出て歌いたいとか、はい、やりたい弾きたいとかいう欲が出てきましたと、
はい、
今はお仕事的にはバックで弾くことの方が多いんじゃないですか。
多いです、ほぼそうです、
ね、それはどう自分をコントロール、お仕事だからみたいなことですか。い
やもうね、やっぱね支えるというか、うん、何でも仕事は欲しいし、うん、でもね今言うてきていただける人の仕事はほぼ自分が好きな人ばっかりなんで、
うん、そうなんや。
もう自分がこう
恵まれてるよね今。
そうですね、だからね、素晴らしい。
意外と見かけと違うんですよね、優しい方なんですよね。
いやいや、よく言われますけど
見た目ものすごいやっぱ怖いですよ。
そうですね、インパクトがね、はい、あるので
もうひげ、これラジオを聞いておられる方はあの本当にどっちか言うとレスラーっぽいんですよ
プロレスのシャツとかね
って言われません、
はい、着てた
レスラーっぽい入れたちなんですよね、はい、
よく、
うん、だからそう思うけど、ミュージシャン、まあまあミュージシャンでしょうね
、
で今日はね、はい、ちょっとあのそのバックさん、ちょっとこうあのギターをね、
はい、
生演奏みたいなことをしてもらえたら嬉しいなと思うんですけども。
ぜひよろしくお願いします。
どんな曲を。
いやもうじゃあ即興でなんかスライドギターを、う
ん、あスライドギターね、ラジオお聞きの皆さん、スライドギターってわからないと思うんだけど、普通の弦を擦るの？
擦ります。ええ、今日持ってきたのは鉄の
ボトルネック
っていう、ね
ええ、ボトルネックって昔は瓶やったんですね。
瓶ですね。
瓶のその
でもねあれナイフでもあったんですよ。瓶の前はナイフなんですよ。いろんな
こうナイフ当てて。
あ、そうなん
ですよ。キュキュキュ
キュって、はい、あるので。でまあその要はアフリカの民族の楽器ですよね。
うん、
こう弦に対して何かを出して音を出す、
うん。なるほど。今日はそれを聞かせていただける。はい、じゃあちょっと用意してもらいます。
はい、すいません。
というわけでございまして、まあ、この方、お父さんで息子さんをですね学校へ連れて行かはるときにもう本当に優しいお父さんでね、時々息子さんがごてってですね、なんかこう泣いちゃったり、こう行くの嫌やみたいな時にですね、うちの会社のウィンドウの外からですねエコカメンって呼ばれるんですけどはい、じゃあなんていう曲を。
いやじゃあもう G のブルース。
はい、 G のブルース、はい、 いプロレスラーちゃいます素晴らしいですわ。いやそうなんや、これ今の G のブルース、これは、はい、バックさんはもうこれギターだけでいくんですか、はい、ずっとコンサートというのは歌もありとか。
そうですね、自分のバンドの時は歌も歌ったりはしますけ
ど、うん、そうなんや。
基本的にでもね、その、エコ仮面や平田さんみたいにこう、うんうん、歌いたいこうなんていうかな、内容が最近ないんですよね、
う
ん、
どういうことですか。
なんかこう伝えたい気持ちがなくな
ってきて。なんかどうなの、それは人間としてどうなの枯れてきてるの、どうなの。
なんでしょうね、こうね、うん、ミュージシャンって、うん、結構最近の若い子もそうですけど、はいはいはい、決まり文句のように、
ああなんか愛とか、そうなんですね、愛とかラブとか、
あれがやっぱりちょっと嫌で。
あ、嫌なんや。
嫌ですね、聞いてて。だから僕の今バックを務めさせていただける人もみんなそうなんですけど、はい、言葉がやっぱ言葉であるというか、そういう人の歌を聴いてるせいもあって、自分が歌うのもなとか。あ、
そういうことなんや。もうほなもう日常で聞きすぎてるからもう俺はええよと。
そうです、今僕は言うことないかなと思って。
そうか、そう なるほどな、もう言うてもうてるやんみたいなことですね。
だから自分がいつか、だから子供がねできた時とかは、すごいいっぱい曲ができて、歌いたくなって、
なるほど、子供に対する思いをね。
そうです、
神様とか。あ、どうなんですか、そのブラジルの血が流れてることはやっぱりその、はい、どう人間としてはこうやっぱりこうなんていうの、気迫、こうラテンな
あるんでしょうね、多分僕は多分あるでしょうね。でも京都人の一面と
これね、ごめんなさい、もうめっちゃ難しいで、この、この人っていうか人種難しいで。ブラジルみたいなもうね、
そうなんですよ、
バーってサンバとか踊る、
そういう陽気なところと、
と京都人 のお食べやすとかね、食べたら、はい、もう食べるんどすかみたいなことでしょ
そうなんです、
お上がりやす、もう上がるんどすかみたいなことでしょ
すごいあります、それは
難しい人ですね。
ラテン系京都人ですね。
怖いなで自分でも分からん間にそれ出たり入ったりしよう
としてますね。してます、すごいしてます。
ああそうなんや、もう言うて扱う場所
で
言うて、
もういい感じで
ありがとうあ、そうなんや、ちょっと、はい、聞いていただいた方、あれがもうブルースというね。
そうですね、
もうその鉄のこのボトルネックで弦をこう擦りながら、はい、これはでもなんていうんですか、どうやって覚える、やっぱり耳で覚えるんですか。
これはねやっぱりね、そう言ったらかっこいいんですけど、やっぱり教則ビデオとか、
ちょっと待って、これね、はい、教則ビデオって何回も何回も繰り返して見るわけでしょ。
はい、当時は見てましたね。
これね、耳コピってしにくいですよね。
これは何でやってるかわからないので、初めはすごい大変でしたね。知識もあってもどう弾いてるかわからないんで。
せやんね、ほんでね、こんなもんをね、例えば指にはめるとね、
はい、
他の指って関節動くの。
それは練習しますね。
もうはめたまま、初めてもこいつに支配されるよね。
かなりもうこれが中心になりますから、
ね。う
ん、ほう。基本的にこれでやらないようなことをできるように。
あ、そうなん。え、ほんなら例えばこれちょっと聞きたいんですけど、はい、僕もギター弾くんやけど、はい、もうそんなこんなん弾いてる人ってあんまり見ないんで、はい、これをこうガーンってこうやりながら次メロディー弾くときはどうなるの、はい、これは抜いてあ
る
の。
いや、もう抜くときもありますし、なるべくつけてるようにはしますけど、すぐに出れるようにはしてますね。
へえ、
そうですね。
ちょっと僕は圧倒されてもうちょっと詳しく 見れなかったんですけど、もう一回来週これを弾いてもらおうかなと思うんですけどね。
はい、
バクさんもう終わりなんで、はい、ちょっと来週また、はい、ごめんなさい、急にでごめんなさい、おやすみなさい。また来週来
た。まだまだ。まだまだ。
はい。
ゆっくり。はい。ありがとうございました。はい。